悪夢、KS、公務員、29歳。平成27年のある日、それはあまりに突然のことでした。それまでは何事もなく運転をしていた私の目の前に、突然驚いた顔をした小学生2人の姿が飛び込んできたのです。あっと思った瞬間には、ブレーキも間に合わず、そのまま二人の少年に突っ込み、一人を民家の塀と車で挟み死亡させ、もう一人に加療14日の怪我を負わせてしまったのです。こうして事件の概要を書いていると、まるで被害者たちが飛び出しデモをしてきたかのようですが、原因は私が居眠り運転をしたことにあります。被害者の人は普通に通学途中、ルールを守って横断歩道を渡り、その先で後ろからついてくる母親らが来るのを行儀よく、できるだけ車の邪魔にならないよう道の端に寄って待っていただけ。つまり何一つ彼らには責められるようなこともなければ、こんな事件に巻き込まれなければならない理由もなかったのです。その時に目にした光景は今でも鮮明に思い出すことができます。シートベルトをし、エアバッグに守られた私は無傷でしたが、慌てて車を降りた目の前にいた母親の腕に抱かれている少年は、一目見て助からないのがわかるほどの状態でした。またその子に必死で呼びかける母親の姿は、地獄というものがあればそれはきっとあのような場なのだろうと思うほどの惨状でした。あなたがいなければお母さん生きていけないよという悲痛な叫びは今でも耳から離れません。当時私は職場で人事異動があり、職場で慣れない仕事や年度始めの会議の数々を何とかやりきっていましたが、移動前は20分で通勤していたところを1時間以上かけて通勤していました。さらに生まれて間もない娘の世話や一人目の子育てでいろいろ大変な思いをしていた妻のフォローなど、これで疲れるなというのは無理だろうという生活を送っていました。実際事件の前日、前々日と通勤途中に眠気を催し、途中のコンビニエンスストアで休憩をしてからどうにか職場にたどり着いていたという状態でした。当日も眠気を催した時には、またいつものコンビニエンスストアで休めばいいかという程度の気持ちで運転をしていました。眠気を催したのはコンビニエンスストア手前10分ほどの信号待ちの時でした。これくらいならなんとかなる、その判断がどれほどに甘い考えだったのか、愚かなことにこのようなことになった時に初めて知ることになりました。私の事件のことを聞き、家族や友人は、起こすつもりで起こしたわけではないし、事故だったのだから仕方がないと励ましの言葉をくれました。私も留置場内で故意に犯罪を犯してきた人たちと自分は違うのだと考えていました。しかし時の流れとともに自分の罪と向き合い冷静に考えてみると、果たしてそれは正しいのだろうかとも思うようになりました。いかに事故とはいえ、私がしたことは人殺しに他なりません。故意か過失かということは、それは被害者側にとってはどうでもいいことです。また過失といっても、私の場合眠気があって危険な状態を認識していながらも運転を継続しようと判断したこと、年度末の多忙さや生まれたばかりの娘を言い訳にして職場近くへの引っ越しを先延ばしにしていたことや、あの道を通勤に選んでいたことなど、事故の原因を自ら作っていたようなもので、密室の故意を問われれば否定できないのではないかとも思っています。これは決して偶然の事故などではなく必然の事件だったのです。 これだけの大罪を犯した者が、たかが2年4ヶ月の禁錮刑で済まされ、被害者側としてはさぞかし辛い思いをされているかと思います。示談の成立時に、もう事故のことは思い出したくないという理由から、一切の謝罪を拒まれました。私のできた謝罪は、事件現場、法廷、刑務所に入ってから4回しか送れなかった手紙だけです。これから先も償いは続きます。直接謝罪をする以外に何をすればよいか、正直なところこれほど深く傷ついている相手にできることなどないとは思いますが、それでも考え続け、決して事件を風化させることのないよう生きていくことが加害者としての私の責務であると考えています。現場には今でも喧嘩が絶えることがないそうです。多くの人が傷つき、人生を狂わされました。ご遺族の言葉ですが、あの子が死んだことで他の多くの人の人生も狂わされてしまったのです。交通事故は犯罪です。多くの人から尊いものをすべて奪ってしまいます。どうかすべての人がそれを早くから知り、社会から交通事故のなくなる日が来てほしいと思います。これ以上この世に悲しみを生まないためにも。